次に産業建設常任委員会を代表しまして質問順3番1番岸野正人議員に代表質問を許します。
はい、1番岸野です。
岸野議員、
それでは1番岸の産業建設常任委員会を代表いたしまして通告に沿って、質問をさせていただきます。午前中爽やかな卒業式に出てまいりましたので思わずもらい泣きをしそうになりましたのでその続きで爽やかに参りたいと思います。よろしくお願いします。まず最初に、重要施策と調整運営について、とこれについてでございますが、重要施策として述べられておるのは乗田工学跡地の除染と、統合文教施設の取り組みの2つでございます。まあ、非常に分かりやすすぎるといいますか、工事が2つという状況なので、重要施策というからにはもう少し広い分野にわたってこの分野ではこれ、この分野ではこれという具合に、多岐にわたってあるべき、あってしかるべきではないかなというふうな感想を持ちました。その点についてこれこれこういうことが言えるんだよというようなことで、お考えをいただければありがたいなと考えております。続きまして、予算編成と執行であります、から大円田キャニオン旅行村トイレ改修に関連して以前から指摘している付近のため池の土地利用について進展が見られないと、早急に決着をされた方がええんではないだろうかという質問でございます。それから観光と商工業の振興について観光立庁宣言を出された上で暮らしてみたい、訪れてみたい、また行ってみたいというふうな大きな街づくりの目標が当初掲げてあるんですが、その部分に書かれていることが、後ろの方まで行ってみると、観光協会の補助金、スキー産業の振興、ディスティネーションキャンペーンなど述べられている内容や規模分野が非常にこう小さく細かくなってしまっているなという印象を受けます。この点についてのご見解はいかがでしょうかと。それからもう一つ、プレディスティネーションキャンペーンで取り入れるとする雪国や北越セップはどのような形態で取り入れようとしておられるのか、また合わせて魚沼地域の伝統や文化等の見直しとは何を指してどのように行うものであるのかというふうなことをお聞きしたいというふうに思います。それから三俣地区の地域振興について、道の駅三俣について、本来ならば、指定管理者が先にあってそこが使い勝手を良いように決めていくものではないかと、こういう意見がございます。指定管理者が決定したい、していない現状でどのように進めていくのかと、これは例えば雪国間の指定管理とかとちょっと意味が違って三俣の場合は経緯からしてもちょっと違うんじゃないかなということに基づいての意見だと思います。次に清津川護岸整備事業について新年度一部工事に着工する予定とこう書いてありますが、地元では何をどうするか把握しておらないということでございました。この内容は具体的にどのようなことになるのかをお答えいただきたい。それから温泉街の無電柱化の推進でありますが、平成10年頃からこの話題が出ておりますが、なかなか進展が見えてこないと。で、今回は進んでいるようなんですけれども、その間に牧師通り、これなんか一応の完成を見ていると思いますし、今更という感が委員の中にもございます。職員もこの、例えばなんだ、ワークショップとかに参加しておられるようですが、これまでの途中経過とこれからの方向性が見えていれば示していただきたいということです。農林業の振興についてです。中山 管地域の農業には具体的にどんな支援をされることであるのかというのをお聞きしたいということです。次もう一つが農商工の連携6次産業化の推進とは、具体的にどのようなことなのかと、まあ1次2次3次を足して6次という説明じゃなくて、これの産物とあの取引をもって、こういう効果を上げたいんだというようなプランが、具体的にどう考えておられるのかというふうにお聞きをしたいと思います。それから木造住宅耐震受信、改修の充実についてですが、木造住宅耐震診断の事業は、現状実績に乏しいのではないかと、PR によくよく努めるとか方向転換が必要なのではないかというご質問です。それから国設住宅の整備支援、灯油の値段が高騰が著しい、国設住宅の工事費の助成ではなく他の支援方法を検討してはどうかという意見がございました。これについてはいかがお考えでしょうか。最後は、上下水道の維持整備ということでございます。下水道の未接続者への対応あるいは指導は今後どのようにされていくのかということをお聞きしたいと思います。以上です。
一番岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長、
重点政策の数が少ないとこういうことでありますけれども、まあ、私の方で施政方針で述べている施策はすべて、まあ、新年度における重点な的な取り組みということでありまして、特に、まあ、乗田工学跡地の除染、これも18年間そのままになっていたものを何とかしようと、そういう思いで重点ということで挙げさせてもらってますし、それから昨年の10月25日に、加えれ式をやらせていただいた統合文教施設、これも湯沢町の将来を担う子どもたちを早く安心安全な施設の中で教育を受けていただきたいと、こういう思いでこれ2つだけ、まあ、目立っております。まあ、その他にもしないというわけじゃなくてそれぞれやっていく予定であります。それから予算編成と施行ということで、大源太キャニオンの旅行村でありますけど、まあ、この件は半沢議員からも一般質問だとか駐車場改築の改造築造の要望もいただいております。土地はすでに湯沢町の名義となっておりますので、まあ、あとはまあ新潟県に土地の用途廃止の手続きをするように課の方には指示をしております。駐車場の築造にはため池の埋め立て、転圧、それから舗装だとか長道とのつながりだとかいろいろな費用がかかります。またため池のコンクリート等の撤去処分処理工事だけでもかなりかかるというふうに、計算をしているようでありますが、費用削減の方策として平成26年度から、湯沢砂防の事務所による大源太川の第一砂防堰堤の、堤体補強改修工事が予定をされており、資材等の搬入路の改修や、資材置き場現場事務所の設置が必要となると思われますので、これらの工事用地として設置等の基盤整備をしてもらうよう要望したいと思っているところであります。その後土地の有効活用を図ってまいりたいというふうに思っております。それから観光と商工業の振興であります。まあ、かなりの目標を挙げているわけでありますので、私はまあ観光とはまちづくりの総仕上げだと思っております。東京大学や東京工業大学で観光開発、景観工業、工学、地域開発の教鞭を取られておりた鈴木忠義先生は、観光の考え方について、地域に生活している人が発見の喜び、守る喜びや参加の喜びに浸りつつ、地域を美しく磨き上げていくとき、多くの人々がその光を見に訪れることと、日本 交通公社の観光実践講座の講演で述べられておりました。私も同感であります。すなわち、何か大きなことをすることではなく、鈴木先生のおっしゃる通り、日々地域を磨き上げ、湯沢町の価値を高めて、町民の皆さんが安心して生活できる、町の総合力を上げることで、暮らしてみたい、訪れてみたい、また行ってみたいという大きな目標が達成できるものと考えております。次にデストネーションキャンペーンで取り入れる雪国や北越ステップはどのような形で行うのか、また大沼地域の伝統やということでありますが、新潟春のデストネーションキャンペーンは平成25年4月から6月の3ヶ月間実施をされ、つなぐをテーマに春の自然、食、歴史、文化、人に触れ合う旅を提案することになっております。湯沢町は小説雪国の舞台であります。平成11年川端康成生誕100周年記念事業の一環で駒子と島村の歩みを訪ねて、いちご湯沢温泉雪国文学散歩道を整備いたしました。プレデスティネーションキャンペーンはこの文学散歩道を利用したいちご湯沢温泉の街中歩きで、春の湯沢の自然、食、歴史、文化、人に触れ合う旅を満喫していただければと考えております。またこのコースを平成26年の新潟春のデストネーションキャンペーン本番までに、県の補助金を利用して再整備をしたいので、担当課に整備の準備をさせております。補助金が確定をいたしましたら、議員の皆様方に詳細を説明をさせていただきます。北越ステップの本文には夏の雪とかき氷という一節があり、三島鏡山が塩沢の牧師を訪ねた1837年、天保8年に湯沢の芝原峠を下った茶屋でかき氷を食べたことが記されております。かき氷の歴史を調べますと、1869年、明治2年に横浜の馬車道、日本で初めて氷水の店が開店したとのことでありますが、湯沢町にはかき氷の店はそれよりも前からあったことがわかります。今回の新潟春のデストネーションキャンペーンにおける湯沢町の話題の一つとして、うんちくを交えかき氷という食をテーマに、民間の皆様に取り組んでいただけるかご提案をしたいと思っております。これからの観光地は地域の特性を生かし、他の地域にない魅力を作り上げていくことが求められております。地域の伝統や文化の見直しや歴史やお祭り、農作業や成り合い、食文化や伝統工具をいろいろな角度から評価をし直し、大沼地域のアイデンティティ、主体性や自己同性、同一性を再確認をし、大沼氷のブランドの確立を図ることを考えます。それから、三俣地域の地区の地域振興であります。道の駅についてでありますけど、道の駅の運営につきましては、三俣に道の駅を運営したいと希望している方がおりますので、三俣未来まちづくり協議会において、道の駅を運営する体制づくりを一生懸命検討をいただいておりますが、重要な決定事項のため時間を要しております。ましといたしましても、三俣地域の振興のために実施する事業でありますので、早期に運営者と指定管理協定を締結し、オープンに向けて準備を進めたいと考えております。当面は、運営者の決定について、三俣未来まちづくり協議会と協議しながら、並行して建設工事を進めてまいります。次に、清津川護岸整備事業についてであります。清津川護岸整備事業について、町の道の駅の大型駐車場の工事に合わせ、この箇所の護岸工事を行うものであります。工事は国土交通省湯沢砂防事務所から発注済みと聞いており、2月27日の三俣未来まちづくり協議会で報告をさせていただきました。もう一箇所は大型補正により、八木沢地内の右岸側を予定しております。こちらはこれから発注予定と聞いております。工事内容の説明方法につきましては、三俣未来まちづくり協議会と協議をし、地元に周知をしてまいります。次に、温泉街の無電柱化の推進であります。平成10年後、 頃からこの話が出ているということでありますが、まあ、私も町長に就任させてもらって以来、この大雪だとか雪が降った後、役場に入る前に必ず通りを通らせてもらって、そして、湯沢高原のロータリーのところで回って、そしてもう一回見ながら、あそこは非常に高い電柱と、その上にすごく大きなトランスが乗っています。この辺の雪の状況を見ながら、今通勤をさせていただいているという状況であります。まあ歩く道ということでありますけれども、電柱、それからトランスの大きなところにある雪が下に落った場合、どうなるかというと、まず、湯沢温泉も大変な痛手になろうかということを含めて、やはり議員が言われるように、早く、無電柱化にして、楽々と安心して歩ける場所にできればというのが、まあ外から見ている人方の話を聞いてもそういうことであります。まあ場合によると、白い杖をついた方があそこの歩いていて電柱にぶつかるというようなこともあるようでありますし、まあできるだけ早くそういう温泉街の空間の提供ができるように、まあ、地元の皆さんに、お願いをしたいというふうに思っています。まあ、平成21年10月に電線地中化には様々な課題があるため、電線管理者や道路管理者を含めて検討する湯沢温泉通り無電柱化推進協議会が設立されました。協議会では湯沢温泉線の無電柱化を図るには地元住民組織と関係機関が連携をしながら、それぞれの立場で課題を抽出して検討することになり、平成21年12月に社会実験を行って、各管理者から課題を出していただいたところ、様々な問題があり、道路管理者である新潟県から、地域で温泉街をどうしたいか検討して、地域の合意形成を図った上で、要望書を県に挙げていただきたいという要請があったというふうに聞いております。これを受け、湯沢温泉通り事業協同組合は、平成23年度に、中小企業庁の地域商店街活性化事業の補助を受けて、組合員を4部門のグループに分けて、地域の意識改革と統一した見解を出そうと活動をしております。24年度はこれに合わせて、新潟県事業の美しい町づくり推進事業も活用して、温泉通り、街並みづくりワークショップを行い、具体的な街並みイメージの取りまとめを行っているところであります。また、25年度も新潟県から地域振興戦略事業の支援をいただき、湯沢町も協力した中で、湯沢温泉通りの歩行者空間の確保と無電柱化の地元案を作成し、この案を地元と湯沢町で湯沢温泉線の歩道整備案として新潟県に要望することとしております。牧師通りの事業が早かった理由は、新潟県の街路事業の直接用地、買収形式で事業を行ったことにより、家屋の移転保証があったことと、また、地域に情熱を持った取りまとめ役がいたことにより、地域が一つにまとまったことだと思います。また、温泉通りの事業が遅くなっている原因は、湯沢温泉通りはすでに、幅員11メートルで改良事業が完了をしているため、この県道を使った歩道整備を考えなければならないために地域の共通した案づくりが難しかったことによるというふうに言われております。次に農林業の振興であります。中産地域の農業はということで、中産価値農業の具体的な支援ですが、一定の傾斜地の農業地域、集落で耕作放棄地を出さない取り組みを行いたいというふうに思っております。農道や水路等の地域の農業基盤等を整備維持に関する集落協定を締結した農業者に対し補助金を出す制度であります。中山間地地域等直接支払いのことであります。当庁でも現在、旭原、滝の又、原、 添名の4地域 42.69 ヘクタールに対し補助金896万5千円を交付をしているところであります。次に農商工の連携と6次産業化の推進と具体的にどういうことかということですが、まだ予算化はしておりませんが、直売所の運営のノウハウの研究と設置の検討をし、農産物の直売所の設置に関する補助金等について調べるように担当課に指示をいたしました。今後も新米キャンペーンを行い、ユーザーさんコシヒカリのブランド化と蕎麦や、山菜などの新興作物に対する補助を実施し、ユーザーの特産物となるよう支援をして、農家の皆さんの6次産業化の足がかりと所得の向上を目指してまいります。次に木造住宅耐震診断であります。新潟県では県と全市町村等で、耐震改修促進協議会を設立し、耐震関連事業に力を入れております。この事業はその中において重要な事業でありますので、今後も継続をしてまいります。次に国設住宅の整備支援であります。まあ今年は特に灯油の高騰が著しいということで、一般の住宅のほかに旅館関係者も暖房に大変金がかかるというような意見もあります。国設住宅には融雪式、落雪式、耐雪式などがあり、灯油を利用する候補だけではありませんので、継続して支援をしてまいります。維持管理費に要する灯油代等の支援は現在のところ考えておりません。次に下水道の維持整備であります。上下水道、下水道接続費用が住宅用リフォーム支援事業の補助対象となっていることから、地域の実情に詳しい町の排水設備指定工事店22店に案内を送付し、接続の促進をお願いしております。また接続率の悪い地域の未接続者に干渉パンフレット等を送ったり、広報誌で、下水道の啓発啓蒙を行っております。平成24年度の下水道接続件数は23件のうち、リフォーム支援事業利用者は5件となっております。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、ちょっとメモを取るのが追いつかなかったのでゆっくりといきます。まず1番、重要施策と調整運営について、みんな重要施策だというふうに伺いましたが、じゃあそれはそれとして、森田工学跡地について、もう少し伺います。通告とちょっとずれる場合にはどんどんご指摘いただいたり、補足答弁をしていただいた方がいいかと思います。汚染地とする基準みたいなものは、その時その時で結構厳しくなったりするような傾向があるんですけれども、まあ、今わかる範囲で、その基準についての動向みたいなものが、もしわかっていれば教えてもらいたいと。それから、この今回の乗田工学跡地の予算上程は、協議会、議員協議会で一度説明があったんですが、これおそらく専門的な業者ではなかろうかなという気がするんですけれども、そういう業者は、どういうところの業者であるのか、それから、積算根拠みたいなものも多額ですので、積算根拠みたいなのを大雑把にもしわかるんであれば、教えていただきたいと。というのは、ロープウェイの投資とか、に比べて、その予算への上程のされ方が、いささか唐突だったかなという感がありますので、できればお願いをしたいというふうに思います。それか、そんなところですね。それから、 予算編成と執行、大源太キャニオンのため池については、先ほど固有名詞も出ましたが、当委員会の所属委員によればですね、行政が動けばすぐ解決するんですというような表現をされておるんですけれども、今お話を聞いたのでいくと、平成25年度中に、解決を見て、26年度の工事に間に合わせるようにというようなお答えだと思ったんですけれども、その確認をさせていただきたいと。それから商工、観光と商工業の振興についてなんですが、お答えいただいたような内容が、なんて言います？施政方針の中に、こう、含まれていると、話の筋としては、こう、非常にわかりやすかったんじゃないかなと思うんですが、いずれにせよ、その湯沢町の民間を含めて、私たちはどうあろうというような視点の、ことがあまりなくて、どちらかというと、目先の、集客対策というような印象を、この文章では受けてしまいましたので、今お話を聞く中では、かき氷、それから、町中歩きを中心に行きたいということですので、具体的なことは一応伺ったというふうに考えております。ですので、お答えとしてはこれ結構です。それから、ディスティネーションで取り入れる雪国北越セップについても、これも今言った話ですので結構です。それから、三つ股地区の地域振興は、協議会で決めているんだけれども、時間がかかっているということでしたが、これ、くどいようで恐縮ですが、目処があれば、教えていただきたいと。それから、6番は、私、地理的にはよくわかりませんけど、おおむね方向はわかりました。それから、無電柱化の推進なんですけれども、これを、考え方と進み方みたいなお話をいただいたんですが、職員も参加しているとのことですが、これまでの途中経過と、これからの方向性が見えていたら教えてくださいということを聞いておりますので、担当の方でも結構ですのでお願いをしたいと。ワークショップは24年度で終わると思いますが、25年度以降も進展をしていくんだというお話をいただきましたので、その点は結構です。途中経過と、その、やっているワークショップの中の方向性が見えていれば教えていただきたいという話です。農林業の振興、これは、耕作放棄地を出さないために、協定を結んだ集落に補助金を出すんだということを、と理解いたしましたが、これ引き続きやってるということだと思いますが、その確認をさせていただきたいということです。それから、6次産業化、具体性のものがあまりないということであれば、それを別に結構なんですけども、では、どことお話をしながらどう進んでいきますかということになるんですけれども、大変難しい話だと思います。生産者とお話をするのか、お客さんに提供する、民宿、旅館、食堂とお話をするのか、そこら辺は、直感で結構ですけども、どんな方向で、触り方をしていこうかなというふうにお考えかお願いをしたい。それから、木造住宅耐震は、PR に努めていくというふうなことと受け取ったんですが、それでよろしいかどうかという確認をさせてください。国設住宅は統一については考えないということでしたが、そういうふうに理解をいたしました。それから、上下水道の維持整備は、お話の中にも説明があったかもしれませんが、計画よりも接続率の低い地区があるというふうに聞いております。そこらに対して特に重点的に行うことを考えておるのかどうなのか、もしあればお聞かせをいただきたい。以上です。何個か忘れました。
1番、岸野議員の2回目の質問が終わりました。 町長に答弁を求めます。ノリッターの汚染の基準、専門的な業者は、積算の根拠は、2番目が、この埋め立て25年度にかけ解決を見て、26年度に間に合わせるのか、3番目が三俣地区のこの目処はどういうふうにつけるのか、ということと、5番が無電中化、途中経過とこれからの方向性について、これは担当の方で構わないということであります。農林業については、今までやってきたことをこれを引き続きやっていくのかということの確認。6番目が6次産業の具体的なもの、話は誰とどうやって進めていくのかということ。あと8番目に、耐震はどうやって PR を進めていくのかということ。次に、一番最後の上下水道の維持整備について、接続が悪いというところがあると聞いているけれども、それはどうやって、改善をしていくのかと、こういうことであると思います。町長の答弁を求めます。町長。
ノリタの跡地についてでありますけれども、ご案内のように環境問題については毎年厳しくなってきております。特に乗田跡地を湯沢町が購入された頃からだんだんと法的には厳しい状況になってきているというふうに理解をしておりますし、そういう中でどういうものがどうかというようなことでありますし、それからどういう皆さんから除染をしてもらうんだと、こういうことでありますので、この辺についてはまた窓口になっておりました総務課長の方から、回答してもらいたいと思っております。それから大源田キャニオンのことでありますけれども、これも実際上ここの今の利用しようかとしているかつてのため池の問題でありますけど、これはこれを湯沢町が用途変更しようということについては難しくないという状況も分かっておりますので、できれば一日も早くそういうことにしたいということでありますけれども、そこに合わせてできるだけ、金をかけずに回収をしようと、こういう思いも担当の方で思っているようでありますので、その辺もまた検討しながら、できるだけ町に負担がかからないようにということでありますので、考えていきたいなということであります。
三俣地区の道の駅その指定管理者の目処は立っているのか、
この辺につきましても私が実際に関わりが少ないので、担当部署の方から、答えてもらおうかなと思っております。あと、もう一つ、温泉街の無電柱化の推進について、ここの、集まりのワークショップの中に職員が入っていたと、こういうことでありますので、担当部署の方から回答してもらいたいと、こういうふうに思っております。それから、木造住宅の耐震化診断、これにつきましては、建設業協会でしょうか、こういう皆さんにも、またこういう事業が続かっているという話をさせていただいたりしながら、より多くの皆さんから活用してもらいたいということで、お話をしているところであります。終わります。
6次産業
ね、これは現在実際私もずっと見てますけど、日曜日のたびたまに顔出してるんですけど、資料館の隣でね、日曜日毎週あそこでテントを立てたり閉まったりしながらやってる方がおられます。そういうものを、そういう方に働きかけをしたり、それをまたそこに出すために、働いておられる農家の方にも声掛けをしていきたいというふうに思います。終わります。
それでは補足説明を求めます。最初に半沢総務課長。
半沢です。土壌汚染についての補足説明をさせていただきます。まず平成7年に買い取ったことはさっき所長がお話ししました。その後平成17年18年にですね、未来建設工業にお願いをしまして汚染状況の調査をいたしました。その結果、重金属そして有機ガス両方のですね、ものによって土壌汚染がなされているということが判明をいたしました。まあ、廃棄物もあったんですけども、まあ、とりあえずその廃棄物は今除いておきます。そうした中で、土壌汚染法もやっぱり厳しくなってきていまして、私どもがその時調査した時は11メーターメッシュで、11メーター11メーター真四角ということですね、で調査をしております。その後10メーターメッシュで調査をしなさいということになっておりましたけども、さっきの議員協議会で説明もさせていただきました。湯沢町はその後ずっと水質検査とかそうしたことでもう調査を継続してきているということで、11メーターメッシュのままでの調査そのまま使ってよろしいということでございました。その後それらを話を受けましてですね、私どもも大手のこの土壌汚染の処理許可を持つ業者さん2社に、まあ、私どもの、その調査結果を見ていただいてですね、どのぐらい予算を上げるためにどのぐらい費用がかかるんだろうかと、あくまでも廃棄物は除いて重金属と有機ガス関係を除くだけだという話の中では、両方とも、まあ、細かいことは本当に掘ってみなきゃわからん部分ももちろんありますけども、まあまあ概算的には税抜き4億円ぐらいかなということで、両方の業者さんがまあ同じような金額を出してくれました。まあ、当然のことながら掘ってみればまた様子が変わってくるかもしれません。そんなことで、まあ、とりあえずですね、4月早々でも業者さんの公募をして着手できればなと思っております。あとはどんなことだったか、
情報がもしあれば基準がどうこうという、はい、
いや将来的なものってことではなくて、私どもはやっぱり調査した時の段階ので、はい、いけるってことですので、はいはい、調査将来的なことはちょっとまだ分かっておりません、はい、以上です。
次に住谷地域整備課長補足説明。
はい、以上。地域整備課長住谷でございます。補足説明をさせていただきます。まず三つ目の、件のことでございますが、道の駅の、まあ、運営者についてでございますが、まあ、時間がものすごく、まあ、かかっておるということでございまして、まあ、無駄はということでございますけれども、本当に三つ俣の、まあ、地域の、まあ、役員の方は一生懸命今検討しておるところでございます。本当に前向きに今やっておりまして、今本当にまあ、これ運営したいという方も希望している方もいらっしゃると聞いておりますし、ぜひ三俣地域で、まあ、受ける準備を今本当に検討しているところでございます。もう少しちょっと、待っていただければというふうに思っております。私どもも、まあ、早くなるべく早めに決めさせていただいて、一緒に、まあ、道の駅建設したいというふうに思っておりますので、その辺をちょっと踏んでいただければなというふうに、まあ、思っております。それから無電柱化の、まあ、方ですけれども、まあ、途中経過で今ワークショップしている内容かと思いますけれども、その件につきましては、まあ、3回ワークショップをする、まあ、予定でありまして、最初は2月の6日でしたっけね、まずご当地を歩いて、どんないいところがあるか、どんなところが良くないのかなというところを、全員で歩いていただいて、まあ、いろいろいいところ、悪いところを、ピックアップして、そして、ご飯に分かれて、検討しながら、そのいいところ悪いところを出し合って2回目に進んでおります。で2回目は、まあ、それに基づいて、まあ、歩きたくなる、まあ、街並み作りとかということで、それでまた、グループですかね、それに分かれまして、またワークショップを、まあ、しておるところでございましておりますで最後、20日の日でございますが、一応取りまとめを行う予定でございます。 なんとかこれで全部、まとまるわけでもないんですけれども、方向として、まあ、こういうふうに、まあ、持っていった方がいいんじゃないかという、地域の、皆さんの、なんて言いますか、コンセプトを、まあ、一緒にすると言いますか、考えを、まあ、共通にするということを作ろうかということで、ございます。今、そんなことをしておるところでございます。で、木造の、まあ、耐震診断、関係でございますが、これはいろんな形で、PR に、努めていきたいなというふうに思っております。以上でございます。
他に補足説明をする人はいませんか。うん、じゃあ、それで越越課長は、一番最後のところですね。はい、越越課長。
はい、上下水道課、越越でございます。どうやってその接続率を改善していくかということでございますが、これといっていい手立てがあれば、教えていただきたいんですけども、当然のことながら、重点地区をですね、悪いところは、干渉していきたいと思ってますので、今後も大体、1年で、50件ぐらいのところは一応パンフレット等を送っておりますし、今回リフォームの対象事業でもありますので、その辺の干渉で行っていきたいというふうに思っております。
落ちはありませんか。それでは町長の答弁並びに各担当課長の補足説明が終わりました。1番岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、一番岸野です。文句があったりどうせ合わせとこう言ってるわけではなくて、ご意見の中で質問をさせていただいているというようなことです。9番、失礼、9番じゃないや、これはですね、6次産業化、これは非常に難しい課題だと思います。これは質問でありまして討論ではないので、協議でもございませんので特にどうこうということはないんですが、町長あるいは担当課の方で、正直申し上げて朝一に出ている方々に、話の入り口として入るのはちょっと難しいのかなという感想は私持ってますが、まあ、それが考え方ですので言い悪いではなくて、担当課でも町長でも結構です。私どもはこのように考えているということが他にございましたら最後お願いしたい。以上で終わります。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
まあ、規模は大きくないけれども、長年ああいうことを毎週やっているということに私は非常に、まあ、感激をしているというか、たまに日曜日には行って自分も出している皆さんと話をしたり品物を買ったりという状況であります。まあ、そういうことでぜひ、窓口になってもらいたいなという思いでおります。終わります。
終わります。以上をもちまして、産業建設常任委員会の代表質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時間15時17分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。